ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは宮城文子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、こんにちは、京都 NPO センターの土坂のり子です。
はい、のり子さん、ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
今回は、地元というか関わりの深い団体さんですか。
そうなんですよ。私、右京区に5年前に引っ越しまして、それまでは割とね、東の方に住んでたんですけれども、西の魅力に最近、少しずつ気づき始めまして、
ね、5
年経ってようやく。
いやいや、ちょうどね、ゆっくりこう周り見てみようかなっていうタイミングですよね。
そうなんですよ。なんか娘が幼稚園に行き始めて、少しフィールドが、はい、広がって、最近佐賀とかね、そっち方面にも、そうなんです、土坂のり子の勢力範囲をね、
はい、どんどん西に広がる。
そうなんです。でそこで魅力的な活動をしている団体さんが、はい、どうやら昔からいるぞっていうことに気づきまして、
そうなんですね。
そうなんです。
今回はね、いろいろとお話をお伺いしていこうかなと思います、はい、よろしくお願いします。
そう、佐賀嵐山の魅力もたっぷりお届けしていきたいと思います。
はい、ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、そして NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人サランネットから大前輝夫さんをお迎えしてお送りしていきます。大前さん、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。NPO 法人のサランネット、ちょっと聞き慣れない名前ですけども、サランネットと言います。で、私は理事長を務めております大前と申します。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
サランはひらがなですね。
はい、言葉の言われるルーツは、説明しますと、佐賀嵐山のサーとですね、嵐山のランを取りまして、サランと言いまして、それをネットワークで結ぶということでネーミングしました。最初に許認可いただいて18年ぐらい、今19年目に入りました。
NPO 法人の認証を取って19年目ということですね。
はい、長いです。
長い、
本当ですね。実は大前さん、前身が終わりだったそうですね。サランネットさんには
前身がですね、乱境に橋を架ける会というのがございまして、これは勝手連といいますか、登録してないその団体でありまして、
任意
団体なんですけども、東月橋の上流にもう一本橋をつって、一周2時間前後の、人の何て言いますか、散歩道といいますかね、
散策コース、
そういうものを作りたいなと。でこれはもし、嵐山の洪水があってですね、凍結橋が流れても、橋、今のところ橋一本しかないですけども、その災害の時の助けにもなるんじゃないかということも考えてですね、企画していろいろ、ちょっと我々素人っぽいその活動でしてですね、資金がどれぐらいかかるかとか、なんかそういうことよりも、世間の人が、マスコミから逆に我々も煽られてですね、マスコミ受けするネタだったんですね。だから、シンポジウムやりましょうとか、今度の夕刊に出しますよとか、いろいろ騒がしくなって、それだけがクローズアップされたもんですから、地元の人をちょっとほっといてですね、その話題だけが一人歩きしたという反省がありまして、地元から、 お叱りを頂戴してですね、うんうんうん、でこれでは我々が考えてやってる趣旨が違うんで、はい、まあ一旦そいつを引っ込めて、はい、でもっと地元密着のことで、うん、何か一つのお役に立てないかなと、うん、ということでその佐賀嵐山に、の観光に関連する、活性化のための提言提案ということをやっていこうというそういう町衆を作り上げたわけです。
素晴らしい。なんかね、ほろ苦い失敗からね、次の活動をこう継続っていうか新たに起こそうっていうところがやっぱりすごいですね。
からスタートされたというサランネットさんなんですけども、今どんな活動をされてるんでしょうか。
今はですね、はい、大きいそのプロジェクトとしては、うん、年1回こう機関誌を発刊いたします。
この機関誌
は、はい、A4 の大きさで全部で8ページで、はい、地元あるいは地元に住んでなくても地元に関連する、はい、そのこういろんなこう有名な方に登場していただいて、うんうん、投稿していただいて、うん、あらゆる、はい、もう非常に話題の、広い冊子なんですけども、うんうん、これを年1回発刊して会員さんにお届けしてます。今だいたい会員さんの数が年間約80名ぐらい、はい、で年間皆さんから頂戴するお金がだいたい70万円ぐらい で、うんうん、でこの範囲でやれることをやってるわけですけども、うん、それからもう一つは今最後 5冊観光ガイドブック発刊しましたけども、最後の発刊から今3年4年経ってちょっとしばらく時間が経ってるんですけども、京都府の補助金制度を頂戴して、まあ5冊発刊いたしました。でこれもまあ補助金でやるもんですからこの販売できないんですけども、京都市の図書館とか、
はい、
そういう公的な機関に寄付してですね、
はい、
で学校とか、
はい、
大変好評でありました。で趣旨は、その中身がですね、まあ、観光のガイドブックなんですけども、
うんうん、
他の観光ガイドブックにはないものをやろうということで、あまり皆さんが知らないもの、バス停にあるちょっとした石がですね、
うんうん、
これが、はい、東鉄橋の前の橋の礎石であったとか、実際にそういうものが置いてあるんですけどね、すごい、縦看板も何もないから誰もわからないんですけども、
は
い、
確かに、
まあ、そういうものを並べてですね、急いの本にしました。
は
い、
公園前にある石かな。
そうそうそう、
中野さんのところに。やっぱりそうや。
さりげない石なんですけど。
で、他にですね、ぶらり探訪シリーズといいまして、
はい、なんか歩くやつですよね。
歩く会、うんうん、まあ大体おばさんが来ますけども、大体毎年40人50人ぐらいの方が来られましてですね。で、主として今までは古墳を訪ねて、その昔の、まあ、人たちのロマンを訪ねるというようなシリーズで、そう、なんか流行りの言葉で古墳女と言ってですね、
古墳女ね、います
女性の人に多いらしいですね、古墳を訪ねるのが。
そうなんですよね、
ペコさんもですか。
私ね、ま、古墳の町から、私羽曳野市出身なんで古墳の町から、
はい、古墳の町から
やってきたので、そうなんです、いやおうなくこう古墳には詳しいんでただ娘も保育園の時はい、結構古墳にはね、やっぱり遊びに行ってまして、はい、京都でも古墳で遊べる地域があるんだなっていうのはその時こう発見でしたね。やっぱ右京区ならではですよね、古墳の多さっていうのは ね、
はい、
ね、
古墳は全部で4000基ぐらいあるというふうに言われてますけども、全部が全部まだこの発掘されたかどうか僕もよく知りませんけども、
やっぱ西の方に固まってますよね、京都のね、はいはい、
ですから、あの佐賀嵐山から大山崎のあたりまで、はい、我々はそれはまあウエストサイドと呼んでますけども、
ウエストサイド、
はい、
西方浄土ですからね。
それともう一つのプロジェクトとしては、うん、年1回あの文化講演会と称しましてですね、うん、これも話題はもうこういろいろ多岐にわたるんですけども、最近はあの京都府さんがやられてる歴史館で、やられてるその年間の講演会シリーズというのがありまして、うん、年に、毎年10回ぐらいやられてるんですかね、
はいはい、
それに我々 NPO とかそういう団体に、うん、はい、そこに入ってやってくれないかという要請があってですね、3年前から我々もその一員に入れていただいて、講演会やってます。で、今まで一番大きいあの講演会は500人の部屋に満杯になりましたけども、
何のテーマですかその、
これはね、あの妖怪お化けの話。
あ、妖怪は人気ですよね割とね小学生も来たりしますもんね。
で今年はあの7月23日に地震の話ですね、はい、今日も新聞で出てましたけども、
あ、そうですか、
東南海大地震、
うん、
で、まあ、日本その地震列島なんですけども、まあ、地震がいつ来るかとかですね、うん、これはまあ誰もわからないわけで、もし、はい、あの 何月何日何時何分ということが分かればですね、新幹線に乗ってあらかじめ逃げたらいいんですけども、はい、これができないので
地震予測が、ね、難しいですから、だから
あの地震が来た後どうするかということで、まあ、あの京大の理学部の OB の先生に来ていただいて、はい、彼は彼のお話を聞くと、東北の地震以来ですね、日本の全国にはあのものすごい数の GPS を埋め込んであるんですね。だから日々その地殻変動が手に取るように分かってるわけですね。でそれでいくと、はい、彼が一番怖がってるのは原発がやばいなとこう言ってますんで、
マイズル、違うな、
あんまり脅かしてもいかんなということになるんですけどね、まあ、その辺の話題で、7月23日に講演会を予定してます、
うん、
で今まあコロナ の影響で京都府からのあれはですね、定員の半分にしなさいと言われてますんで、100人ぐらいの部屋なんで、もうあと10名か15名今のところ、はい、あの余裕がございますんで、ぜひ お越しいただきたいと思います。
ぜひぜひこちらの申し込み先なども後でまたご紹介します
。そうですね、はい、盛りだくさんですね、はい、前半だけで ね、
本当です。まだまだ後半もお話を伺っていこうと思いますが、はい、ではここで一曲音楽をお届けしましょうか。ではお聴きください、はい、どうぞ。本日のゲストは NPO 法人サランネット大前輝夫さんをお迎えしてお送りしていきます。後半もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、いろいろ面白い話が盛りだくさんなんですけれども、
あのここでちょっとこうお話したいのはですね、
はい、
先日の僕のホームページの方にそのエッセイとして書いたんですけども、
はい、
我々のその就職に書いてますように、嵐山はもう古くから大先輩がいろいろと手を尽くして今日の姿に、いつ行っても同じ山があって渡月橋があって、これを我々はその後世のために残す義務があると思ってるんですよ、私たちは。だからそれを どう守っていくかということなんですけども、いつも我々がまあ素人ですから山を見て、山はいつも変わらない青い色をしてるんですけども、やはりその長年そこでいろいろこのやられてる方に言わせると、赤松がなくなって、落葉樹が増えてるとか、だからその度に下草を刈らないかんとかですね、はい、いろんなニーズがあるわけですね。それであの役所の名前から言うとして農林省の管轄になるんですけども、そういうことを取り組んでおられる役所がありましてですね、ちょっとお待ちくださいね、近畿中国農林 農林管理局といいまして、うん、ここにあの京都府庁の横に建物がありますけども、うん、京都大阪森林管理事務所というのがありまして、ここで、たくさんのスタッフの方が日夜、はい、そういうなんていうんですかね、今までのものを守るためにいろいろ作業されてるわけですね。それでよく言われるのが新幹線、今まで事故がないんですけども、うん、で京都にもたくさん伝統工芸がありますけども、それをまあ黙ってほっといて、まあそういう状態になってるんじゃなくて、うん、やっぱりその陰で匠の人がですね、うん、もう我々の全然知らないところで苦労されてる、その結果が、その結果としてそういう素晴らしい実績が残ってるわけで、で嵐山の自然もそうだと思います。でそこでまあ一つのプロジェクトを我々が考えてるのは、嵐山一帯の生産緑地を守らなければならないと。
生産緑地、
生産緑地というのは、まあ、畑とか、田んぼですね。でこういうものがどんどん消えていってるので、うん、その後にマンションが建って景観が悪くなってると、うん、でなんでそれが、なくなっていくかといいますと、うん、農家の方が、維持できないわけですね。それは農家の人の収入が少ないので、うんうん、維持できないと、だから農家の人の収入を増やすにはどうしたらいいかと、今作られてる野菜とか米とかそういう農産物をですね、うん、ブランド化してよそにはない味のものをよそよりも高く売れるような品質にすると、うんうん、で嵐山にはおかげさまで高級料亭がたくさんあります、うん、でそこで使っていただくことによって全国発信できるんじゃないかということを考えて、ちょっと時間のかかるプロジェクトですけども、そういうことも取り組んでおります。だからそういう形でなんとか嵐山の景観を守っていく、私たちはそのまあお手伝いでもできればなと思ってるんですけども、
もうすでに取り組んでおられる方がいて、サランネットはそのまあ、広報であったり啓発であったり、ネットワーク作りをお手伝いされていくってことですね。
そうですね。あとまあご紹介したい佐賀嵐山のことがですね、あまり皆さん毎日見ていてもこれは何だろうということをご存じない方がいらっしゃるんですね。それまあその例を一つ二つ説明しますと、嵐山という山があるんですけども、うん、嵐山という名前は、はい、エリアの名前で、うん、山の名前と思ってない人が大半だと思うんですけども、
私もそうですが、
渡月橋から向かい側見ていただいて一番高い山を嵐山と言います。はい、今度行かれたらよく見ていただけると、ちゃんとした山がありまして、これは高さ382メーターなんですけども、
そうだったのか。
それからもう一つはですね、西山ドライブウェイの途中に、はい、勝負谷池という大きな池がありまして、はい、ここの水が今でも佐賀平野に、うん、田んぼに水を引かれてるんですけども、これを引いてるのが隧道と言いまして、
うん、隧道、
水のトンネルがあるわけですね。
なるほど、水の道ね、うん、
自分の、その重みで下へ流れていくわけですけども、はい、動力はないんですが、でこれが約400年前に住の倉領域とその一族が作った隧道なんですね、はい、水のトンネルを掘って、しかもですね、これ400年前に上と下から両方から掘り始めて、で真ん中でちょうどつないでるんですね。こう何もない、その道具のないその時代にね、こんな素晴らしいものを土木遺産として残してるわけですね。で我々はこれをなんとか未来永劫、残るようにですね、いろんなことでお手伝いしたいと思ってます。でこれ例えばその400年前ですから使われているのが、で今ですとヒューム管とかコンクリートのパイプを使うわけですけども、うん、当時はですね、木の 木管といいまして、木を真ん中くり抜いた、はい、木製のパイプですね、
うん、
これがあのこの間あ、まあ、数年前に、うん、出口の方をこう修理してるとその木管が出てきてですね、作業員の人はこれは何だろうとこういう ご存じないですから、
うんうん、
粗末に扱ってたんですが、そこにたまたま我々の仲間が通りかかって、うん、これはえらこっちゃでと、はい、ことで今これはあるお寺にお願いして、うん、定常に保管してますけども、はい、そういうあの日頃見てても、はい、それがどういうもんかということをもろにないことが多いんですね、
うん、
嵐様に、
うん、は
い、いうことをちょっと、まあ、ご紹介しておきたいと思います。
もう30分の番組では語り尽くせない
そうですね観光ということについてですか、アフターコロナについてもいろいろとお考えなんですよね、うん、
まあ、コロナの後ですね、
うんうん、
あの、コロナの直前あのインバウンドで本当にあの人が歩けないほど、渡月橋やそのあの辺りの、長辻通りが超満員になってですね、
うん、
でしかも、まあ、あのその狭い道に車まで入ってくると、
うん、コロナ前
ね、この 大混雑をなんとか、コロナアフターコロナで、
うん、
元に戻すだけではなくて、
うんうん、
なんとかこの知恵は絞られないかなということを考えてるんですけども、まあ明暗はないんですけども、
うん、
みんな地元の商店街の方なんかが困ってるのは、
はい、
立ったままのアイスクリームを食べたりして、
あ、失礼しました、
それがあの道路に落ちてですね、道が非常に汚くなると、とか、まあいろいろ細かいことがたくさんあってですね、
うん、
まあ我々 もう一つ、まあ勉強したいなと思ってるのはですね、地域通貨っていうのは昔あったんですけども、
はいはいはい、
その地域だけにあの使える通貨ですね、
はいはい、
でこれでなんか資金でもあの集まればですね、
うん、
そのあの新しいアフターコロナ用の資金として使えるんじゃないかなということも思うんですけども、まあ、これはちょっとよくあの調べてみないとどういうものなのか私ども全然手探りですけども、
はい、
この流れなどについてはどうでしょうか。
まあ、あの人の流れをですね、あの、はい、一定方向に流すことができれば混雑は、はい、だいぶ収まると思うんですけども、例えば京都駅とかあの主要な鉄道のターミナル駅にですね、まあ、案内所、佐賀嵐山の案内所を設けて、今日はどこへ行かれますかと、
うん、
ただ嵐山に行くんじゃなくて、
うん、
嵐山のどこに行きますかということまでお聞きして、でその目的地に行くならこの道行ってくださいというような、そのターミナル駅で、あの観光客を誘導できればうまくいくかなと思うんですけど、まあまあなかなか難しいと思うんですけども、
アイデアとしては面白いですよね。行き先とあと通り道でね、すでにここも見たらいいですよというような方がいる中もあるとね、ふらふらって歩くよりもまた面白いと思いますし、
観光地ならではの課題と、あとまあ景勝地ならではの課題みたいなところがね。
そうですよね。東間さん、あの7月23日のオンラインセミナーのお問い合わせ先はどちら、はい、
私どもの方のホームページ見ていただきますと、私の、あの、あのメールアドレスとファックス番号を書いておりますんで、はい、メールかまたはファックスでお申し込みいただきたいんですけども、はい、まだあの余裕がございますので、
はい、
ぜひお越しください。
ぜひぜひ、はい、本日のゲストは NPO 法人サラミネット大前輝雄さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
十分に説明できませんでしたけども、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ことコメンテーターさんの辻坂美穂さんでお送りしました。リスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。
この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする京都と近畿労働金庫 NPO 法人ユープロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。